ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月12日、赤池内閣府副大臣は鳥取県米子市の伊木隆市長と面会し、北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める要望書を受領しました。冒頭、伊木市長から挨拶があった後、赤池内閣府副大臣は以下の通り発言しました。今日はご多用の中、わざわざお越しいただき本当にありがとうございます。ご要望はしっかりと受け止めさせていただき、拉致問題解決に向けて引き続き取り組んでまいりたいと思います。米子市におかれましては、毎年国民の集いを開催いただいており、昨年も松野内閣官房長官がビデオメッセージで挨拶させていただきました。本来であれば私も出席しなければならなかったのですが、残念ながら総選挙投開票日ということで出席することができず、申し訳なかったと感じております。ご要望にありました通り、松本京子さんの拉致から今年の10月で45年の節目となります。ご家族のお話や伊木市長からのお話を聞かせいただき、また2002年に5人の拉致被害者が帰国されてから20年になりますので、なんとか政府一丸となって全ての拉致被害者を取り戻すべく全力で尽くさせていただいております。5月に来日したバイデン大統領との日米首脳会談でも拉致問題を提起させていただき、また日米豪印クアッドの首脳会談でも拉致問題を取り上げさせていただきました。また最近の G7 サミットにおいても、岸田総理から拉致問題についてご発信いただき共有したところでございます。我が国がしっかりと制裁を行うとともに、国際社会への働きかけも非常に重要なことですので、それぞれ積み重ねております。しかしながら、市長をはじめ関係者の皆様や拉致被害者ご家族、特定失踪者ご家族の皆様に対して十分なご説明ができないということで、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。先日も新潟市長から拉致問題解決のご要望をいただき、情報を少しでも共有していただきたいとの要望もございました。交渉事というのは相手のある話であり、さまざまな影響を及ぼすということもあり、つまびらかにできないことも多くありますが、家族会や救う会、特定失踪者問題調査会等のさまざまな団体が各自治体と連携して情報を発信していただいておりますので、うまく連携していただいて情報を届けられたらいいのではないかと感じております。引き続き伊木市長のご協力のもと、また鳥取県平井知事のもと、拉致問題の解決に向けて取り組んでいただくことに敬意を表しつつ、しっかりと要望を踏まえて全力を尽くさせていただきたいと思います。先般安倍元総理の逝去があり、 先ほど葬儀が行われた後、車が官邸、内閣府、国会周辺を通りました。また昨日も横田早紀江さんをはじめ関係者の皆様方には通夜にお越しいただいておりますが、安倍元総理の強い思いもありますので、その思いを岸田総理も受け、我々も松野拉致問題担当大臣とともに解決に向けてしっかり取り組ませていただきたいと思っております。今日は本当にありがとうございました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
7月18日に韓国で、ユン・ソンニョル新政権が発足してから初めてということになります。日韓の外相会談が開かれました。韓国からパク・チン外交部長官が日本を訪問してこの会談を持ったということでありますが、二国間の会談を目的に韓国の外相が日本を訪問するというのは5年ぶりということになりますので、今の日韓関係の厳しい状況をその点でも確認することになったと言っていいかと思います。日本の林芳正外相と韓国のパク・チン外相との間のこの会談で、まず両国の外相は日韓関係の改善の重要性ということについては認識を完全に一致させるということになりましたし、また北朝鮮に対する連携、これも今後もしっかりと進めていくということで一致して確認をいたしました。現在日韓両国の間で最も深刻な問題というのは、いわゆる徴用工問題という問題でありますが、もちろん今回の外相会談でもこのいわゆる徴用工問題が中心的な議題になるということであったわけであります。すでに韓国側はですね、日本企業の財産を差し押さえているわけでありますが、この差し押さえられている日本企業の財産が早ければこの夏にも現金化される可能性がある。仮にそうなりますと、日本政府は当然のことながら対抗措置を取るという考えでありますので、その結果日韓関係はより悪化するということになりかねないわけであります。パク・チン外相はこの問題に関してですね、日本企業の財産が現金化される前に、ともかく望ましい解決策が出せるように、韓国は努力すると明言をいたしました。現金化の前に解決策を出るように努力したいんだと言ったわけでありますので、これは韓国の行政府として危機を回避する意思があるということを示したと言っておく、したがって日本政府ももちろん一定の評価をしたということになります。しかし、問題はこういう発言ではなくて行動でありますので、韓国政府が今後具体的な行動を取ることができるのかどうか、これはまだ現時点ではわからないと。したがって慎重に韓国政府の動向、政策というものをですね、見ていくというのが現在の日本政府の基本的な姿勢であると言っていいかと思います。パク・チン外相は日韓外相会談の翌日の7月19日に日本側の日韓議員連盟の額賀福志郎会長と会談をいたしました。そこで パク・チン外相はいわゆる徴用工問題で、望ましい解決策を求めて韓国内で努力するということを、繰り返して、強調したということでありますが、その上で、パク・チン外相はですね、日韓、両国で解決策を作っていきたいんだと、したがって、日本側の誠意あるリアクションをいただきたいというふうに述べたと、伝えられました。ここでリアクションという言葉を使ったことが注目されるわけでありますが、それはまず韓国側がアクション、韓国側が一定の行動を取る、すなわち解決策についての行動を取った場合に、その後にそれに対して日本が誠意あるリアクションを取ってほしいと、まず韓国が動いて、そして次に日本がということになるんであればですね、これも日韓が同時に動くということであれば全く前進は期待できないわけですので、現実的な韓国側の考え方を示唆した可能性もあるということで注目をされました。当面韓国側の動きを見る上で注目されますのは8月15日の光復節韓北朝でありますが、ここでユン・ソンニョル大統領は演説、祝賀演説をするわけでありますけれども、これが、5月10日に、発足したユン・ソンニョル政権としては、初めての、まとまった日本に対するその政策考え方を示す機会になるということでありますので、そこで、あるいはそこまでの間に、いわゆる徴用工問題での解決策というものを韓国側が示せるかどうか、それがまず注目されるところでありますし、同時にその後9月27日の安倍元総理の国葬に際してユン・ソンニョル大統領が弔問に訪れる可能性もありますし、その際その前にですね、徴用工、いわゆる徴用工問題での解決策を出せるかどうかやはり注目をされるということになります。ただし現在ユン・ソンニョル政権の支持率は 30% 台という、非常に低い段階にとどまっておりますので、いわばユン・ソンニョル政権の政治的基盤というのは弱いと、決して強くないということですから、そういう時に積極的な解決策というものを出せるかどうか、やはり慎重に見ていかなければいけないというのが今の日本側の立場であると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
水前寺清子で365歩のマーチをお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。